Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 6, verse 17.
ルカの福音書6章17節を開けてください。
He went down with them and stood on a level place. A large crowd of disciples was there, and a great number of people from all over Judea, from Jerusalem and from the coastal region around Tyre and Sidon.
それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れやユダヤ全土、エルサレム、さてはツロやシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいた。
The title of today's message is A Gathering.
今日のメッセージのタイトルは集まり、集まりです。
Today we are looking at verse 17 of Luke chapter 6 as it appears in most modern translations of the Bible, including the NIV.
今日は新改訳聖書を含めて多くの現代の翻訳書に出てくるルカの福音書6章17節を見ていきます。
In older translations such as the King James Version and the American Standard Version, there is one more sentence which the NIV and other modern translations have moved to the start of verse 18.
実は古い翻訳書であるキング・ジェームスバージョンやアメリカン・スタンダードバージョンにはもう一つ文があるのです。でも新改訳や現代版の聖書ではそれが省かれてすぐ18節に続いています。
Today's verse describes a large gathering of people to see Jesus.
今日の御言葉の箇所は、イエスに会うため、大勢の人々が集まってきたというものです。
We're going to be examining this gathering in a question format style message.
この人々の集まりを質問形式で調べていくことにします。
We have done these question format messages a couple of times before.
以前にもこのやり方を 2、3 回行ったと思います。
It's still an expository message, but rather than giving principles and fleshing them out as an exposition, we are going to be asking three questions about this gathering and answering them as an exposition.
やはりそれでもいつもの解説的なメッセージにはなるんですが、原理原則を示してそこから、それを具体化していくことにします。
So without further ado, let's now examine this gathering.
今日の御言葉の民衆の集まりに対し3つ問いかけをします。そしてその答えを通して解説したいと思います。ではこれくらいにして見ていくことにします。
Firstly, when did this gathering happen?
一つ目、この大勢の民衆の集まりはいつ起こったことか、いつ起こったのか。
The first part of verse 17 says, He went down with them.
今日の御言葉17節に、それからイエスは彼らと共に山を下りとあります。
This gathering happened just after Jesus had chosen his 12 apostles.
この人々の集まりはイエスが十二弟子を選んだちょうどその後のことです。
If we look back to verse 12, we find that Jesus had been spending the night praying on a mountain before he chose his 12 apostles.
遡って十二節を見ると、イエスは十二弟子を選ぶ前に山に行き、 神に祈りながら夜を明かされたとあります。
So after this all-night prayer meeting, you might think they deserved a bit of a rest break, but that's not what happened.
それでこの一晩中の祈りの後、しばらく休むことは当然のことと思えるわけですが、でもそれは起こらなかったのです。
As soon as they got down from the mountain, the people began to gather around.
イエスが山から降りるや否や、民衆が集まってきたということです。
Sometimes when we serve God, we may be asked to do things that look difficult to our own human strength. That's when we must draw on God's power.
この私たちも神に仕えていくと、とても人の力では難しいと思えることを頼まれたりすることもあるのです。でもその時にこそ神の力を求める必要が出てくるんです。
2 Corinthians chapter 13 verse 4。
ではコリント人への手紙第2、13章4節。コリント人への手紙第2、13章4節です。
For to be sure he was crucified in weakness, yet he lives by God's power. Likewise, we are weak in him, yet by God's power we will live with him in our dealing with you.
確かに弱さの上に十字架につけられましたが、神の力のゆえに生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対する神の力のゆえにキリストと共に生きているのです。
Jesus came into this earth as a human with all of the weaknesses of the human body.
イエスは人としてあらゆる生身の持つ弱さを持ってこの世に来られたのです。
Yet he never sinned.
でも全く罪を犯されませんでした。
Just like us, he got tired, thirsty, and hungry.
でも私たちと同じように疲れ、喉が渇き、お腹を空かされたのです。
He was also stretched physically, mentally, and emotionally, but he drew on God's power to sustain himself and press on with the ministry.
そしてまた肉体的に、精神的に、心理的に張り詰められたのです。でも、神の力をいただいて、ご自分を立たせ、神に仕える働きを推し進められたのです。
Sometimes we may find ourselves in a situation where we are stretched to the limit physically, mentally, and or emotionally.
私たちも、時に肉体的、精神的、心理的に、張り詰められることがあります。
In such time, we also need to draw on God's strength to continue on.
そういう時にこそ、神の力をいただいて、自分を立たせ、働きを推し進めなければなりません。
Life might be easy on the mountaintop retreats.But when you come back down to your ministry, that's when your faith is going to be tested.
山の頂上に引きこもっている間は何も起こらなくて楽かもしれません。でもまた再び神に仕えていく働きに戻れば信仰は試されていきます。
Draw your strength from the Lord.
ですから主に力をいただいていくのです。
アーメン。Secondly, where did this gathering happen?
二つ目です。この集まりはどこで起こったことか。 どこで起こったことか。
The second part of verse 17 says, stood on a level place.
今日の御言葉17節に、平らなところにお立ちになったがとあります。
The word which is translated as level in the NIV in the original Greek is pedinos.
新改訳聖書の平らなという言葉はギリシャ語ではペデノスとなります。
This word literally means easy for the feet.
この言葉は文字通りに訳すると足に優しいという意味です。
But in the context of this verse, it means plain or flat ground.
でもここでは平らなとか平坦な土地という意味になります。
Because of this, some people call the words of Jesus recorded from verse 20 until the end of the chapter the Sermon on the Plain.
この意味からある人々は20節から最後の節までをイエスによる平地での説教と呼んでいます。
This message is similar but shorter to the more famous Sermon on the Mount, which is recorded in Matthew chapter 5 to chapter 7.
これはマタイの5章から7章に出てくる有名な山上の説教に似ています。
Based on the first verse of Luke chapter 7, it is possible that this plain was somewhere near Capernaum.
ルカの7章1節を見れば、この平らなところというのはカペナウムの近くのようです。
What it shows us is that wherever Jesus had an audience, he used the opportunity to teach.
イエスは聴衆のいるところを教える場に使われていったことがわかります。
Turn with me to Mark chapter 6 verse 34.
いや、マルコの福音書6章34節を開けてください。マルコの福音書6章34節です。
When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd, so he began teaching them many things.
イエスは船から上がられると、多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。
When we follow Jesus, we'll also have opportunities to teach.
イエスをフォローしていけば、この私たちも人に教える機会が出てきます。
Some people, when they see our lives, may be hungry to find out why.
私たちの生活を見て、なぜそう生きれるのか知りたいと思う人が出てくるのです。
We need to be willing to teach and share the gospel whenever the opportunity arises.
いつでも機会があれば進んで福音を教えていくことが大切です。
This does not mean we should go chasing after people who don't want to listen.
聞きたくない人の後を追いかけなさいと言っているのではありません。
Yes, sometimes if we are sensitive enough to the Holy Spirit, we may get a word for a complete stranger that causes them to open their heart to hear the gospel from us.
もちろん聖霊が働かれて全く知らない人に語る言葉が与えられ、それを聞いた人の心が開かれることはあります。
However, I don't think we are called to go from door to door or chasing people down the streets as some cults do.
でも私たちは家から家を渡り歩いて、道を歩く人を追いかけていくカルト的な行いをするように召されてはいないと思います。
But the challenge for us is to learn God's word well so that we can share it well with others.
私たちに与えられていることは、御言葉をよく学んで、そうして人にしっかりとそれをシェアできるようにすることなのです。
Let's learn God's word well.
御言葉をよく学びましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at who attended.
三つ目です。誰がいたのか。集まりに誰がいたのか。
The third part of verse 17 says, A large crowd of his disciples was there, and a great number of people from all over Judea, Jerusalem, and from the coastal region around Tyre and Sidon.
今日の御言葉17節に、多くの弟子たちの群れや、ユダヤ全土、エルサレム、さてはツロやシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいたとあります。
First, we notice that there was a large crowd of his disciples.
まず、イエスの多くの弟子たちがいたのがわかります。
This crowd would have included the 12 apostles plus the many others who constantly followed Jesus around.
これは12人の使徒を含む弟子たちで、その他コンスタントにイエスについて回っていた人たちです。
This crowd would have... Secondly, we note there's a second group mentioned as a great number of people.
次に、大勢の民衆で、これは三つの集団に分けられます。
And that this great number of people is divided into three subgroups.
3つの集団に分けられます。
These subgroups are, firstly, people from all over Judea, ordinary Jewish folks who could have been farmers, shepherds, fishermen, tradespeople, laborers, merchants, etc.
まずユダヤ全土から来ていた人々で、農民、羊飼い、漁師、商人、労働者、貿易商人といった普通のユダヤ人です。
Secondly, it says people from Jerusalem. Possibly these are scribes, priests, and others who thought of themselves above the ordinary.
それから次のグループは、エルサレムから来ていた人たちで、この人たちは物書き、祭司、そして普通よりも自分は上だと思っていた人々です。
And thirdly, we note the presence of people from around Tyre and Sidon. Cities with rather checkered histories and areas at the borders of Jewish and Gentile territories.
それから3番目に、悪い名声のあったツロやシドンから来ていた人たちで、これはユダヤ人と非ユダヤ人の境界の土地、境の土地に住んでいた人々です。
I think these people represent people on the outside of the mainstream Jewish society.
この三つ目のグループの人たちは、ユダヤ人社会の外の人を表しています。
Let's turn to Matthew 11, verses 21 to 22.
では、マタイの福音書11章、21節から22節を見てください。マタイの福音書11章、マタイの福音書11章の21節か21、22です。
Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.
これはイエスの言葉です。悔い改めない町を責められたのです。ああ、コラジン、ああ、ベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技が、もしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らはとうの昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めていたことだろう。
But I tell you, it will be more bearable for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you.
しかし、そのツロとシドンの方が、お前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。
In Ezekiel chapter 28, ruler of Tyre is used as a name for Satan.
今あったツロ。という町、このツロの君主というこの言葉を使ってツロの君主という言葉がエゼキエル書28章に出てくるんですが、これはサタンの名前として使われているほどです。ツロのこのツロという町の名前を取ってツロの君主、これはサタンのことなんです。
There are many prophecies in the Old Testament against Tyre for being such a sinful city.
旧約聖書にはこのツロという名前が罪深い都市としてたくさんの予言に出てきます。
There are also similar prophecies against Sidon, and it is named after one of the sons of Cana.
同じようにシドンもそうで、シドンとはノアが自分の息子カナンにお前は呪われよ。と言ったんですが、そのカナンの息子の名前がシドンで、その名を取って付けられた町なんです。
Canaan was Noah's grandson, who was cursed by Noah.
孫になります。
I'm sure the Jewish people would have despised people who came from the area around those two cities.
こういうことから、ユダヤ人はこの二つの町からイエスのもとへ集まっていた人たちを軽蔑していたことと思います。
Yet it often seems that people we think unlikely to be responsive to the gospel are the ones who receive it fully.
このことから何が言えるかというと、実は福音を十分分かっているようには思えない人が、実は心にはしっかり入っていることがあるということです。
While the people we are comfortable with, that is people with good outward morals, are often so hard in their hearts.
そして反対に、人の目には感じよい人のように見えて、また良いモラルを持っている、という持っているように映る人の心が実は固く閉ざされているということもよくあるんです。
Churches that just try to reach people in their comfort zones often don't experience much growth both numerically and spiritually.
自分たちが居心地の良い教会の中で、その中で福音を伝えようとしていく教会はあまり成長を遂げず、とどまっているものです。
On the other hand, those who go out into the world and touch the lives of people on the edges of society often experience revivals.
一方、世界へ出て行き、社会の端っこにいる人々の人生に触れている教会は、よくリバイバルを体験します。
Do you want to see revival in this land?
このあなたの住んでいる町でリバイバルを目にしたいですか?
Be prepared to take the gospel outside of your comfort zones.
それなら、自分のいる居心地よい場所から外へ出ていく準備をしていくことです。
アーメン。